代わっては社会福祉法人青葉二会理事長榊原則俊さんの食は自然の恵み、奈良から広げる農福連携のコーナーです。今月は柿の葉寿司とサバ棒寿司のお話です。奈良は海なし県です。それにもかかわらず海の魚を使った特産物が吉野の地域にあります。それは桜で有名な吉野山のふもとを流れる吉野川流域の柿の葉寿司です。その材料はサバですが、その歴史は古く、太平洋の熊野灘で採れたサバを担ぎ、熊野川を遡り、大峰山脈を山越しする熊野古道を通って、奈良の吉野川流域まで徒歩で運ばれたものです。その熊野からスタートする自然豊かな歴史古道は、山菜をはじめ、めはり寿司や、アユ、アマゴ、ウナギなど川魚も豊富な山海の味の道です。よく似たものに京都のサバ棒寿司があります。こちらも歴史は古く、日本海の若狭で採れたサバを徒歩により朽木街道の山を越えて京都まで一昼夜で運ばれたそうです。その道は今でもサバ街道の名で親しまれています。道中の若狭熊川宿は昔ながらの宿場町が風情よく保存され、道の駅ではサバ棒寿司を取り揃えて販売されています。また、朽木街道は春にはフキノトウや山わさびの若葉にイワナ、秋にはキノコなど、自然の幸を棒寿司と合わせて味わうことができます。奈良の柿の葉寿司と京都のサバ棒寿司の共通点は、塩締めのサバが使われていることですが、それはサバが腐りやすい魚だからです。その理由は、サバの内臓にある強い消化酵素により内部消化が急速に進むからで、昔からサバの生き腐れと言われてきました。その対策として塩締めによる防腐処理を施して運ばれたのですが、その防腐作用は塩自体に効果があるのではなく、塩の脱水効果による微生物が繁殖しにくい環境作用によるものです。奈良も京の都も内陸部ですから、海が遠く、サバを塩締めにして腐らないようにして運んだ。そこまでは共通なのですが、柿の葉寿司とサバ棒寿司では、調理の仕方に違いがあります。まず、奈良のサバは太平洋のサバで、京都は日本海のサバが使われます。また、奈良は柿の葉で包んだ柿の葉寿司となり、京都はしめサバの上に薄い白昆布を乗せて竹皮に包んだサバ棒寿司となります。奈良の柿の葉寿司は柿の葉に包まれているのが特徴ですが、その葉には極めて多くのタンニンが含まれており、この他にも植物が傷ついた際に放出する揮発性物質のフィトンチッドがあり、共に殺菌、防腐、抗ウイルスに優れた作用を持ちます。さらに石の重りで押し寿司にすることによる脱酸素効果により保存性を高めたものです。柿の葉は現代でもO157 やノロウイルスなどの菌の感染力を失わせる効果が着目されており、その殺菌作用を利用して保存性を高めたことになります。一方、京都のサバ棒寿司の保存は、サバを多めの塩と酢でしっかり締め、薄い白昆布をかぶせ、保湿効果と旨味を増し、 さらに竹の皮で包み、酢の乾燥防止と抗菌効果を図っています。また、その竹皮包みの風情は、芭蕉の涼しさを絵に映しけり佐賀の竹そのままの強風の趣を醸し出しています。この奈良と京都の鯖寿司は江戸時代に普及したものですが、軽覆するばかりです。冷蔵庫に頼る保存では、もし何かあれば一夜にして食物から廃棄物に変わるしかありませんが、塩締めや天日干し、植物硬化など、昔の保存方法を知っていれば、災害時などには冷蔵庫の中身の保存や生かし方などの知恵にもなるでしょう。その一方で、今や人もサバも山越えは大変と、山の出湯で育つ3000匹もの温泉サバもいるそうです。